聖書を読みします。ピレモンへの手紙。キリストイエスの囚人であるパウロおよび兄弟テモテから、私たちの愛する同労者ピレモンへ、また姉妹アピア、私たちの戦友アルキポ、並びにあなたの家にある教会へ、私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安があなた方の上にありますように。私は祈りのうちにあなたのことを覚え、いつも私の神に感謝しています。それは主イエスに対してあなたが抱いている信仰と、すべての生徒に対するあなたの愛とについて聞いているからです。私たちの間でキリストのためになされているすべての良い行いをよく知ることによって、あなたの信仰の交わりが生きて働くものとなりますように。私はあなたの愛から多くの喜びと慰めとを受けました。それは生徒たちの心が兄弟よ、あなたによって力づけられたからです。私はあなたのなすべきことをキリストにあって少しもはばからず命じることができるのですが、こういうわけですから、むしろ愛によってあなたにお願いしたいと思います。年老いて今はまだキリストイエスの囚人となっている私パウロが、獄中で産んだ我が子オネシモのことをあなたにお願いしたいのです。彼は前にはあなたにとって役に立たないものでしたが、今はあなたにとっても私にとっても役に立つものとなっています。そのオネシモをあなたのもとに送り返します。彼は私の心そのものです。私は彼を私のところに留めておき、福音のために獄中にいる間、あなたに代わって私のために使えてもらいたいとも考えましたが、あなたの同意なしには何一つすまいと思いました。それはあなたがしてくれる親切は強制されてではなく、自発的でなければいけないからです。彼がしばらくの間あなたから離されたのは、多分あなたが彼を永久に取り戻すためであったのでしょう。もはや奴隷としてではなく、奴隷以上のもの、すなわち愛する兄弟としてです。特に私にとってそうですが、あなたにとってはなおさらのこと、肉においても主にあってもそうではありませんか。ですから、もしあなたが私を親しい友と思うなら、私を迎えるように彼を迎えてやってください。もし彼があなたに対して損害をかけたか、負債を負っているのでしたら、その請求は私にしてください。この手紙は私パウロの自筆です。私がそれを支払います。あなたが今のようになれたのもまた私によるのですが、そのことについては何も言いません。そうです、兄弟よ、私は主にあってあなたから益を得たいのです。私の心をキリストにあって元気つけてください。私はあなたの従順を確信してあなたにこの手紙を書きました。私の言う以上のことをしてくださるあなたであると知っているからです。それにまた私の宿の用意もしておいてください。あなた方の祈りによって私もあなた方のところに行けることをと思っています。キリストイエスにあって私と共に囚人となっているエパフラスがあなたによろしくと言っています。私の同労者であるマルコ、アリスタルコ、デマス、ルカからもよろしくと言っています。主イエスキリストの恵みがあなた方の霊と共にありますように。
今読んでいただいた箇所からですね、今日はおせっかいクリスチャン、おせっかいクリスチャンというタイトルで、お話をさせていただこうと思います。妻に言ったらこのタイトル大丈夫ですかって、なんかこのつまずきになるんじゃないかみたいな、そんなことも言ってましたけども大丈夫です、はい。このプレモンの手紙ですけれども、これは あのパウロが投獄されていた時、まあ、刑務所の中に入れられていた時に、書かれた手紙です。ですから獄中書簡というふうにも呼ばれます。特徴はですね、今皆さん見て分かったようにですね、これ非常に短いんですよ。一章しかない。でまた、もう一つ特徴っていうのはこれ非常にプライベートな手紙だっていうことです。あの公にされるようなものじゃない、そんな手紙が、まあ、聖書の一巻としてですね、ここに含まれることになったわけです。で実はこのピレモンへの手紙なんですけども、あの皆さんコロサイ人への手紙っていうありますよね、聖書の中にコロサイ人への手紙、実はこれこの手紙と同時に書かれたっていうふうに、言われています。コロサイという町に実はこの手紙の受け取り人であったピレモンが住んでたんです、ね、ですからパウロはこの同時に一つを教会宛てに、一つをこの個人宛てに手紙をにして送ったっていうことなんですね。だから二つの手紙を携えていった人たちがいたんです。まあ、それが敵子っていうふうに言われてますけれども、で、このまあ手紙の受け取り人のピレモンなんですけれども、これどういう人物であったかっていうのをまずちょっと見たいんですけれども、5節と7節ですね、はい、それは主イエスに対してあなたが抱いている信仰と全ての生徒に対するあなたの愛とについて聞いているからです。私たちの間でキリストのためになされている全ての良い行いをよく知ることによって、あなたの信仰の交わりが生きて働くものとなりますように。私はあなたの愛から多くの喜びと慰めとを受けました。それは生徒たちの心が兄弟よ、あなたによって力づけられたからです。このピレモンという人物はイエス様に対する熱い信仰の持ち主であるとともに、と同時に愛の人でありました。多くの兄弟姉妹たちを励まし力づけてきました。でそのことを聞いたパウロもまた、この喜びと慰めを得たというふうに言っているわけであります。ですから、誰からも認められる非常に模範的なクリスチャンだったというふうに言えるでしょう。コロサイの教会の中にあってもリーダー的な立場で、ありました。しかしですよ、このパウロには一つ気がかりなことがあったんです。それはある人物との人間関係です。私たちもですね、普段この立派に見える人のうちにですね、あるふと瞬間なんか影を見るようなことがある。あの普段教会に熱心に仕えている人が親とかですね、兄弟の話になると突然口を閉ざしたり、またある兄弟姉妹の話になると表情が突然こわばったりする。あれ、他の部分では火の打ちどころが全くないのに、そういう部分が見えた時にですね、やっぱりそれが浮き立つんですよね、余計に。やっぱそこにはですね、この何らかの人間関係で解決されていない、そういう問題を抱えているわけであります。でピレモンの場合はオネシモという人物との人間関係でありました。じゃあ一体何があったのかという話なんですけれども、実はピレモンという、ピレモンはオネシモの主人だったんです、まあ、オネシモは奴隷だったんです。奴隷と主人の関係だったんですけれども、ある時ですね、その奴隷のオネシモが主人ピレモンの元を去ったんです。この去り方が良くなかった、どうやって去ったかというとですね、まあ、おそらく何かしらの金品を盗んで出ていったか、まあ、お金を借りていたのかもしれません、とにかく損害を与えたんですね。ですからパウロこういうふうに18節言ってますね、 もし彼があなたに対して損害をかけたか負債を負っているのでしたら、その請求は私にしてくださいって。この手紙は私パウロの自筆です。私がそれを支払います。まあ何らかの損害を与えて主人の元から逃亡したわけです、オネシモは。あの金品にまつわるこの問題、この中にもですね、お金を貸して帰ってこなかった、払われるべきものが払われなかったという経験がある人はよくわかると思うんですよね。気分が良くない、気分が良くない、苦々しい思いがあるわけです。なんであんなやつに貸したんだって、あいつに貸すんじゃなかったって、人のものを借りといて返さないってとんでもないやつだって、まあ、あいつの顔は二度と見たくない。お金にまつわることで人間関係を気まずくしているっていうことは多々あるわけです。でピレモンはこの損害を受けたことによってこのわだかまりをまだ残してるんですね。でしかしこのピレモンのもとを飛び出したオネシモがなぜかこの獄中にいる刑務所の中にいるパウロと出会うんです。そしてパウロはこのオネシモのことを面倒見るんですね、そして、まあ、10節にこういうふうにありますね。獄中で産んだ我が子オネシモのことをあなたにお願いしたいのです。パウロはオネシモを引き受けて獄中で産んだというふうに言ってますけれども、この獄中で産むということは、イエス・キリストを信じて新しいものとして生まれ変わる、そして、信仰者としてパウロは養い育てたということです。我が子と呼ぶほどにですね、パウロはこのオネシモのことを可愛がっているわけです。皆さん、教会史って教会史っていう言葉聞いたかと思いあると思うんですけども、刑務所の中にはですね、教会史という人がいて、まあ、その人がですね、牧師であったり神父であったり僧侶であったりするわけですけれども、まあ、そういう教会史と言われる人が犯罪者を更生させるお手伝いをしているわけです。でパウロはですね、この時囚われの身でありながらもこの教会士の役割を果たしているわけです。オネシモとっても厄介な人間だったと思うんですね。その金品を盗んで、とんずらしてきたそういう人間ですよ。そういうやつを面倒見るっていうこと。でもパロはですね、もうこの彼にですね、本当にキリストの教えを熱心に説くわけです。その結果どうなったのか、11節から13節、彼は前にはあなたにとって役に立たないものでしたが、今はあなたにとっても私にとっても役に立つものとなっています。そのオネシモをあなたのもとに送り返します。彼は私の心そのものです。私は彼を私のところに留めておき、福音のために獄中にいる間あなたに代わって私のために仕えてもらいたいとも考えましたが、というふうに書かれている。パウロはですね、オネシモを更生させて立派に役に立つ信仰者に育て上げたんです。もうこの自分のもとに留めておきたいほど、もう自分に使えるものとしてですね、もうこのまま置いておきたかったんですね。本当は、本心は、内心は、まあオネシモこれ見捨てられなかったんです。パウロはこの、まあ、役に立たないオネシモをですね、拾い上げたんですね。役立たずなものが切り捨てられるのがこの社会です。しかし教会は拾い上げていくんです。教会は刑務所と同じような働きしてるわけです。教会も罪人を引き受けて更生させる働きをしているわけです。ですから キリストの栄光教会、別名久米川刑務所なんです。皆さん、久米川刑務所に収監されてるんです。実は私も更生中の一人なんです。まあ、こう言ったら教会に初めて来られた方はですね、上野牧師一体何をしたのかっていうふうにね、思われるかもしれませんけれども、まあ、過去をばらしますよ。殺人、窃盗、恐喝、薬物という類のものではないんですけれども、神を無視して神に反逆して生きてきたんです。自分が生きたいように生きてきたんです。自分がやりたいようにやるという自己中心罪で久米川刑務所に入れられてるんです。で、皆さんとは同期ですよ。同じ罪を犯した刑務所仲間ですよ、ね、で一緒になってこれ罪を再び犯さないために御言葉の学びという更生プログラムを受けてるんです。受けてるんです。全ての人間は罪人です。そうであれば全ての人間は更生しなければならないわけです。で、教会は全ての人の全ての罪人の身元引き受け人になっていかなきゃいけないんです。実はパウロにもこの身元引き受け人になってくれるような人がいたんです。パウロは以前クリスチャンを迫害する過激派の一人でした。しかしこのダマスコの途上でクリスチャン迫害し捕まえに行くぞって意気込んでいった途中でイエス様に出会って改心するわけです。で、その後はですね、もうこのパウロはイエス・キリストを伝える伝道者に変えられていくわけですね。そしてある時ですね、このエルサレムに行ってイエス・キリストの弟子たちの仲間に加わろうとしたんです。しかし弟子たちはビビってしまうわけです。あのパウロがやってきた。要するに弟子たちの中には昔の迫害するパウロの印象が強烈すぎるわけです。だから彼がイエス様を信じたって言ってもそれが信じられないんですね。だから信じたと言って嘘をついて自分たち捕まえに、ね、来ようとしてるんじゃないかっていうふうに疑うほどだったんです。だから怖くて誰一人パウロを受け入れようとしなかったんです。しかし一人だけパウロを受け入れた人物がいました。それがバルナバという人物です。バルナバ、バルナバがパウロの身元引き受け人となって弟子たちの間を仲介したんです。そして、まあ、バルバルナによってパウロは自由に弟子たちと交わることができるようにされたんですね。バルナバから愛を感じます。皆が恐れていたように本当にこれもしかしたら自分の身に危険が及ぶかもしれないわけです。厄介者のように見られたパウロを引き受けることによって、面倒な自分にね面倒なことが起こるかもしれない、そういう可能性もあった。しかしリスクを承知で受け入れたのがバルナバでした。この時誰よりもパウロを愛していたのがバルナバでした。またある時にはですね、このパウロの身に危険が及ぶことになり、故郷のタルソという町に逃れたことがあったんですね。もう逃げていかなきゃいけない、パウロの身が危なかったから。で、この時もですね、実はねバルナバがパウロをわざわざタルソに行って探してきて自分の元に引っ張ってきたんですよ。で、自分と共に働かせた。ですからパウロはバルナバにかなり世話になったんですね。で、パウロの人生を振り返るときにバルナバという人物との出会いっていうのは大きな祝福だったに違いないんです。間違いないんです。で、このことがあってパウロは後にもうアジアヨーロッパに出て行って宣教する役に立つ人物に変えられていったわけです。 人生の中で私たちも困ったなと思う人に関わることがあるわけです。時にそれが自分の家族かもしれない。困ったなと思う人が。しかし厄介だと思って見捨ててしまえば役立たずのままなわけですよ。しかし皆さんが身元引受人になって忍耐を持って愛し、キリストの言葉で構成させるならば、神にとってもあなたにとっても役に立つものに変えられていくかもしれない。しかしリスクがあります。裏切られることがあるかもしれない。損害を被ることになるかもしれない。更生するまで毎日バトルが続くかもしれないわけです。しかし自分が引き受けなければ誰が引き受けるのか、誰がこの人に憐れみをかけ愛することができるのか、自分しかいないと思った時にリスクを負ってでも関わろうとするわけです。皆さん、人を更生させるのは愛です。人を社会に、神に役立つものに変えていくのは愛です。厳しさによる更生っていうのは一時ですよ。愛による更生っていうものは永続的、長く続いていく。でも私たち愛そうと思うわけですよ、ね、この人と関わっていこうと思うわけです。しかし誰かを愛するには自分の愛っていうものがあまりにも小さすぎる、少なすぎる。人間が持てる愛にはやっぱり限界があるわけです。だから私たちは誰かを受け入れようとするならば尽きることのない神の愛が必要なんです。日ごとにこの神の愛を汲み取ってこそ人を愛し続けることができるんです。そしてその皆さんの愛に応えて、応答して人っていうものは変えられていくっていうことです。オネシモはパウロからの愛を受けて立派な信仰者になりました。今やこのオネシモも、この手紙を受けたピレモンも忠実な神の奉仕者です。それぞれ別の場所で一生懸命に神様に仕えて用いられてるんです。しかし彼らの心の中見てみれば闇の部分が残ってるんですよ。パウロはピレモンのことも、オネシモのことも愛してます。しかし愛している者たち同士の関係が良くない、そのことを見て非常に心を痛めてたわけです。でパウロはですね、この二人の闇に切り込んでいくんです。そしてオネシモをピレモンのもとに返すっていう、そういう決断をするわけです。まあ、先ほど見たようにですね、パウロはですね、オネシモを自分の身元に留めておきたかったんですよね。自分が手塩にかけて育てた子をこのやすやすとですね、手放したくないという気持ち、よくわかります。しかしパウロは筋通すんです。ここでそれは自分とオネシモの関係に優先されるのがピレモンとオネシモの関係だっていうことです。もともとこの主人と奴隷の関係をその二人は結んでたんですけれども、やっぱその関係優先されなきゃいけないって、自分との関係以上に。でピレモンの管理下のもとに本来オネシモを置かれるべきなんだって。でパウロはピレモンの承諾なしにオネシモを自分に仕えさせるということは越権行為であるというふうに理解してたわけです。そこでパウロは丁重にですね、このピレモンにこの手紙を書くんですね。この ピレモンの手紙、これ読んでたら分かるんですけども、これオネシモへのですね、オネシモの推薦文書いてるようなもんなんですよ。推薦文、推薦文書くときっていうのはその人のいいところを探して、そしてこれ書くわけじゃないですか。で、まあ、アピール点見るとですね、まあ、この中に書いてあることとしては、このあなたにとっても私にとっても、オネシモは役に立つものになっている。もはやそんなもん、金品をですね盗んで、損害を与えるようなものではないっていうふうに言ってるわけです。そして、オネシモに対してですね、彼は私の心そのものだっていうふうに言うわけです、パウロ。要するにオネシモを見たものはパウロを見たものと同じだっていうことですよ。で、自分が行かなくてもオネシモが行けば自分が行ったのと同じだって言っているわけですよ。そしてもう一つ、今はあなたにとって奴隷以上のもの、愛する兄弟になっている。以前結んだこの奴隷と主人の雇用関係じゃないんですよ。今はイエス様を熱く信じる兄弟として交わることができるようになったっていうふうに推薦してるんです。そうやってもう頼むから私を迎えるようにオネシモを迎えてやってくれないかっていうんですね。そしてさらに、彼に負債があるならば私が彼に代わって支払うとまで言う。良いサマリア人への例え話と同じですよね。自腹切ってもいいって、自腹切ってもいいって、これがパウロの愛です。愛する我が子オネシモを手放すだけじゃなくて、負債をもかぶってもいいって、そこまでの愛をパウロはこのところで示してるんですね。で、愛に訴えてるんですね。で、オネシモに代わってパウロはですね、これある意味これ許しを請うてるわけです。犠牲を覚悟で人と人との間を仲介する、愛によって隔てられている2人を結びつけようとするんです。ですからパウロはですね、この人と神との間を取りなすだけではなく、人と人との間も取りなしている。でもこれ見方を変えればパウロのおせっかいのようにも見えるわけです。なぜかというとですね、まあ、過去はどうであれ2人ともそれぞれ立派に愛にあふれるクリスチャンとして歩んでるわけですよ。今問題ないように生きているわけです、二人とも。もうそうしたらですよ、もうだったらそれでいいじゃないかって、過去のことを蒸し返すよりね、その方がいいじゃないかって、逆に引き合わせることによって波風が立つかもしれないわけですよ。だからお互いにそっとしてくれて置いた、そっとしてくれて、置かれた方が平安なんだわけです。しかしパウロは放っておけないんです。2人が99人を愛しても1人を愛せないことは問題なんだっていうふうに言うわけです。私たちも信仰生活真面目に続けていくうちに結構いいところまでは行くわけですよ。結構いいところまでは、教会で一生懸命使えて御言葉を伝えることに熱心になれるんです。しかし触れられてほしくないところがわずかかもしれないけれども残していることがあるっていうこと。皆さん、ほっといてほしいっていうところないですか。このこと言わないでほしいって、このこと聞きたくないよっていうところを持ってらっしゃらないでしょうか。実はまさにそこが取り扱われなければならないところなんです。皆さんは愛を持っておせっかいを焼いて話してくれる人のこの言葉に耳を傾けることができるでしょうか。 クリスチャンおせっかいですよ。人のこと放っておけないところがあるんです。思い切ってその人の闇に突っ込んでくることがあるんです。言いにくいことであっても嫌われるのを覚悟で謙遜に、だけれどもこの勇気を振り絞って伝えていくことがあるんです。しかしそこには根底にはですね、愛があるんですよね。でもじゃあ、あえて波風の立つようなことを言うのかっていうと、ですよ、それはその相手がもっともっと主に似たものに変えられる姿を見たいからですよ。いい線で終わってほしくないんですよ。イエス様が言われたように、あなた方は天の父が完全なように完全でありなさい。ここ目指して言ってほしいからこそ言いにくいこと言うわけです。20節、そうです、兄弟よ、私は主にあってあなたから益を受けたいのです。私の心をキリストにあって元気づけてください。パウロにとってピレモンがこのですね、お願いをですね、お願いを受け入れてくれて、受け入れてくれること、そして、オネシモを許すことっていうことがキリストに似ていく姿を見ることになるわけです。でパウロはそのピレモンの姿を見ることが自分にとっての益であり元気のもととなるっていうふうに言ってるわけです。私たちもこのいつも人がイエス様のように変えられていくのを見たいというふうに願うじゃないですか。でそのためにおせっかいを焼いてしまうことがあるわけです。でも自分の益のためじゃないですよね。最終的にはこれ何よりもキリストの似姿イメージを回復することは本人の益なんです。ですから私たちも人のこの愛あるおせっかいを受け入れるべき時があるんです。それは完全にキリストに似たものに変えられていくためです。アドベントに入りました。ある意味1年で一番クリスチャンがおせっかいを焼く時だと思うんですね。クリスマスシーズンに本当に何とか教会に足を運んでもらって福音に触れてほしいなというふうに切に願うわけです。本当におせっかいかもしれないけれども、この魂を憐れむ思い、これを抑えられないわけです。私たちも愛あるおせっかいを受けて救いに導かれたところがあるわけです。聞きたくもない、ね、イエス様の話を聞かされたこともあったわけです。もうしつこいな、ほっといてほしいなと思ったこともあるかもしれないけれども、そのおせっかいがあったことによってイエス様を知ることになったんです。ですから私たちこのクリスマスのシーズンを迎えて、やっぱりこの愛を持って謙遜に福音の言葉を伝えていきたいと思います。そして神と人との間に和解が見られるようなクリスマスとなることを祈って、このアドベントの期間、私たち共に祈りを持って過ごしていきたいと思います。お祈りいたします。主よ、どうぞ今私たちの心を探ってください。クリスチャン信仰生活していると言いながら、私たちの中に触れられてほしくない部分を残して立派なクリスチャンのふりをしているところはないでしょうか。主は願われます、私たちが父の姿と同じ姿になること、 どうぞ主よ、今これまでもしかしたらそのことを指摘されてきたかもしれない。しかし私たちの心がそれを突っぱねていたならば、もう一度私たちの心が柔らかくされて、兄弟姉妹の愛するその言葉に耳を傾けることができるように、どうぞ導いてください。神の言葉に私たち心を柔らかくして向き合うことができるように、どうぞ主よ、私たちの心を作り変えてください。私たちも人の罪を見るときに目を閉じておきたいと思うことがあるかもしれない。しかし勇気を持って言う必要があるならば、それを言うことができるように、謙遜になって語るべき言葉、主から与えられてそのことを伝えていくことができるように、私たちの願うことは、自分自身もここにいる兄弟姉妹たちもキリストの似姿に変えられていくことであります。そのために私たち、愛あるおせっかいを受け入れ、愛あるおせっかいを施していく、そのようなものに変えられていくように、どうぞ一人一人を導いてください。イエス・キリストの御名を通してお祈りいたします。